はい、今日は3番目ですね。五悪団の3番目、邪欲。邪欲、これがやっぱりポイントですね。これを正しく知るっていうことが大事です。貪欲とは違います。どう違うのかっていうことを少しずつですね、お話をする必要があります。98ページ、左から 1,2,3,4 行目第3学、仏のたまわくっていうところですね。98ページ、第3学、仏のたまわく、その3番目の悪というのはってことですね。いいですか、その3番目の悪とはですね、世間の人民、世の中の人はですね、愛よりてより生じ、愛よりてより生じ、愛よりてより生じ、愛よりてですね、より生じ、これはどういうことかというとですね、世の中の人たちはっていうことですね。世の中の人たちはお互いにですね、こう助け合って、寄りかかって生きているってことです。まあ、なんていうんですかね、金八先生でね、人という字は、ね、人と人が寄りかかってるんですよとかっていうようなね、ありますよね、うん、私たちはただここに存在しているだけで誰かを助けているんです、うん、そういうことですよ。愛よりてなんですからね、誰かのおかげで私は生きているってことです。
そのよりては因の
因です。因、この人のおかげで私は生きている、この人に寄りかかって私は生きている、これが愛よりてより生じっていうことです。お互いに、助け合って生きている。たとえ人の役に立とうとしなかったとしても、人のために尽くさなかったとしても、自分がここに存在しているだけで、ね、存在しているだけで、誰かの役に立っているんです。
いてくれるっていうだけで安心したり
とか。はい、そう。ね。その反対に、自分がここに存在しているだけで誰かに迷惑もかけている。寄り手なんですから、ね、だって寄りかかっているっていうことは誰かに迷惑をかけているということでもあるんです。誰かのお世話になっているっていうことでもある、ね、
生きているということは、
そう、生きているっていうことはただそれだけで、誰かに迷惑もかけているし、誰かの役にも立っているっていうことです。だから自分は生まれてこない方がいいっていう人はいないんです、世の中。また逆に自分は誰にも迷惑をかけてないっていう人もいないってことです。
必要だから生まれてくるっていう、
必要だからっていうか、誰かにとって、私が生きていることは誰かにとって必要になっているんです。誰かのお世話になっている、誰かが自分の存在を必要としてくれている。だから自分がいなくなった方がいいっていうことはないってことなんです。反対に、自分は誰にも迷惑をかけてないっていうこともないんです。
よくあの使命を持って生まれてくるっていうことを言う人もよくいる。
はい、まあ、ここはその使命かどうかっていうことではなくて、自分がここに存在しているっていうことは、その誰かのそれがね、因になってる、因になってるというのは、自分がその人が生きていく上での支えになっている、また自分が寄りかかっているということでもあると。一人で生きていると思ったら大間違い、一人で頑張っておれると思っても思ったら大間違い、ね、ところが邪欲っていうのは、このことが分からなくなると邪欲が起きる。
俺一人で頑張ってんだ、
そうそうそう、一人で頑張ってるんだと、ね、誰にも迷惑をかけなくて生きてるんだとかね、俺なんて一人いなくなったって世の中何も変わらないよとかね、だからね、死んだ方が世のため人のためだと、こうやって思うこともあるわけですよ。これが邪欲、ね、だけどそうじゃない、人間っていうのはですね、一人では生きていけない、必ず相手がいる、どんな相手であったとしてもその相手をバカにしていいっていうことはないってことなんですよ。どんな相手であったとしてもその相手をですね見下していいっていう人はいない、ね、どんな相手であったとしても世の中に存在してはいけないっていう人はいない、必ずその人が存在していることによって助けられている人もいるんです。それを何て言うんですかね、こんな人はいなくなった方がいいとかね、こんな嘘つきは存在しない方がいいとかね、死ねばいいとかね、そういうふうに思う、それはとんでもないことなんですね。これが愛よりてより生じってね、お互いに、支え合って私たちは生きている、ね、これがねすごく大事なんですよ。
いじめの時に死ねえって言ったとかなんだかって随分問題になってるけども、
死ねえって言った場合ですね、その死ねえって言った人が邪欲の人なんです、うん、つまり死んでもいいと思ったわけですよ、この人は、うんうん、つまりこの人のおかげで私は生きておれると思ってないんです、うん、いじめっ子がね、いじめられっ子に対して死ねばいいと、それはね、誤解なんですよ。で、あなたがこうやって生きておれるのもいじめられっ子の人がいるからなんです、ね、その人のおかげで私は生きている、その人に寄りかかって私は生きているってことなんです、ね、それが分かってない、ね、この人がいなくたって私は生きておれると思ってるから死ねばいいっていう言葉が出てくる。いなくてもいいとね。でもそうじゃない。いなくていい人なんていない。ここがポイントなんです。世の中に存在しなくていいっていう人はいない。ね、死んでもいいっていう人なんていない。
みんなそういう考えになったら戦争も起きなければ喧嘩もない。ね、
そうそうそうそう。
世の中になる。
ところがそれが分からなくなるのを邪欲、邪欲っていうのはこの世の中に死んでもいいっていう人が出てくるんです。邪欲っていうのはね、死んでもいい、
自殺願望もしたらそう、
自分なんてこの世からいなくなった方がいい、これ邪欲ね、うん、存在しない方がいい、ね、こういうのを邪欲っていうふうに言うわけです、ね、こういう人は死んでもいい、こういう人は存在しない方がいい、これ全然違うでしょ、この人のおかげで私は生きている、この人に寄りかかって私は生きている、ね、 だから人間っていうのは必ず誰かをに助けてもらってですね、なんていうんですかね、誰かのおかげで生きておれるんです、ね、それが一人で生きておれると思っている、ね、一人で生きていいっていうことはさ、自分以外の人は存在しなくてもいいってことですよね。こういうふうに思っている、一人で生きていけるんだ、頑張らなくちゃいけないんだ、ね、こんな人は存在しなくていいんだ、死んでもいいんだ、こういうふうに思っている、これが邪欲っていうねものですね。この考え方からどうなるのかっていうと、集合地獄が生み出されるんですね。集合地獄というものが生み出される。集合地獄っていうのは一体何ですかっていうと、集合地獄っていうのは頭の上にですね、大きな山ができるんです。で、これが集合地獄。どういう山かっていうと、正義という山ができるんです。当然その下にいるのは悪人という私がいるんですよ。そして柱となっているものが善人っていう思いなんです。こういうふうになる。これが集合地獄。つまり私たちはですね、誰かが悪いことをすると、その悪いことをした人を排除しようと思う。何のために？正義によって、ね。悪いことはしてはいけないんだと。ね、悪いことをしたやつは生きていてはいけないんだ。悪いことをなくすまでは存在してはいけないんだ。これは自分に対しても人に対しても起きるんです。
あの悪人は自分であり人であり、
この悪人っていうのは自分の中にある悪です。自分だから、自分の中に悪いことができてくると、自分の中の正義が自分の悪を握りつぶす。ね。だから苦しくなる。例えば、まず自分の中でね、期限までに、ある程度の芋を掘らないといけないという正義があったらですよ。何かのことで遅れてくると、もう自分の心臓が潰れそうになってくる、ね、なんでなんだと、なんで芋を掘れないんだと、ね、そうそう、芋を掘れないだけで自分の心臓が苦しくなってくる。なぜかって言ったら、自分の作った罪悪が自分を握りつぶしていく。これが罪悪。
正義という罪悪。
そう、正義という名の罪悪が、
それで責めてるんだよね。
そうそうそうそうそう。この罪悪ね、正義の大きさが罪悪の大きさの。で、私たちは。ね、この罪悪を正義と呼んでるんです。だからいいことだと思って悪を責める。 じゃあ私は今まで悪いことなんてしていない。そうです、悪いことなんかしてない、ね、それが罪悪なの。
確かに本当に
正義の大きさぞ。
悪いことなんて何一つやってない。そうです、そういう罪悪を作ってきたの。これなんです、これが罪悪なんです。そんな悪いことなんてしてるはずはないですよ、ね、悪いことなんてねしていない。そう、良いことをしているつもりで罪悪をこう重ねてますから
。いっぱいね、それで重たいのね。
はい。そう。で、自分は悪いことなんてしていないという善人でこの正義を支えてる。もし自分が悪いことをしているっていうことを知らされてしまったら、この大きな罪悪が私を潰していくんです。
なるほどね。
はい。
ね、
はい、
そうか、自分で自分を潰していくんだ。
そうそうそうそう。だから、あ、もうね、なんていうんですかね、期限までに芋を掘らなくちゃいけない。ね。ところが、もうこんな時期になったのに芋一つ掘れない。そうすると、その自分の中の正義が自分を、ね、なんで芋を掘れないんだ。今までずっと芋を掘ってきただろうということで握りつぶしていく。
仕方ないとは。
どうしてもな、この時期のあれではこれをやってしまわないとダメなんだろうと思う。
そうそうそうそう、それが
今までずっとやってきたもんだ。
そうそう、
それがまた悪い。
それができないと自分を責めるわけです。責める、この正義という名の罪悪が私を握りつぶすんです。
そう、どんどん重くなるっていうこと。
いや、その握りつぶされたくないので、今度誰かを責めるんです。責めるっていうことは、自分は悪い人間じゃない。私は善人だから、悪いやつを責めている。これが責めるとね、気持ちが楽になる。
そう、だから責めちゃいけない、ね。
自分だって悪い、苦しい、苦しい。
そのね、責めるっていうことは、自分は悪人から善人側に変わるんです。
うん、そうだよね。うん、悪人は他にいるからね。
そう。これね、分別心って言って、物事を2つに分ける心なんですよ。白黒というふうに分ける心。ね、
巧みなもんだね。
善と悪っていうふうに分ける。これがその罪悪の根本なんですよ。この分別心の強弱が罪悪の強弱なんです。分別心が強くなればなるほど、分別心が強いってことはどういうことかっていうとね、うん、今まで私なんて悪いことなんかしてない。
そうだって。
罪悪です。
どうやって頑張ってるんだ
ろう。私は悪いことなんか全然したことがない。ね。
本当に。
そう思ってたわ。
聞いてるときはそん
な。悪いことなんかしてない。そういう悪いことをしていないという気持ちが強ければ強いほど抱えている罪悪が大きい。はい。それは悪いことと良いことを切り分けて、私は間違いなく良いところに立ってると思ってるんです。ね。そして、良いこと、善は価値があり、ね、悪は見捨てられると思ってるんです。価値がないと。で、良いことから悪に責めてるわけです。だから自分が善の立場に立っているときは、悪が見えて、悪を責めるんです。 でもひとたび自分が悪の立場になった時は、うん、今まで責めてきた分、うん、責められて苦しむ。そうだから死んでもいいっていうのは自分に対して死んでもいいって言ってるの一緒なの。ところが自分が善人の立場に立っている時は平気で言えるんですよ。ところが何か失敗して自分のミスが見えようもんなら今度は一転して悪に変わってしまう。例えば与党の時は、野党の時はですよ、与党の野田さんに対してね、嘘つきだと。近いうちに解散するって言ったじゃないかと。言って思いっきり責める。じゃああなたが与党になったらどうですかと。今度責められる立場ですよ。ね。そしたらもう、ねえ、いろいろこう解散できなかった理由もわかるじゃないですか。ところが自分がさ、ねえ、そうやっていろいろ責められて苦しかった時のことはすっかり忘れてね、ねえ、今野党になった時はもう徹底的にね、与党のね、野田さんを責めると。自分が正しい立場に立って悪い人を責めるんです、こうやって。そうやって責めれば責めるほど、自分が必ず責められる立場になる時が来るんです。その時は自分がやってきたものがもうね、まるまる自分に襲ってきて苦しむ。苦しいとどうなるかっていうと、自分が悪だから苦しむんですね。そこで悪いやつを探してとにかく責めるんです。責めると楽になる。つまり私は善人の立場になるから。悪人の立場の時は責められるような気がして苦しいので、すぐに誰かを探して責めるんです。そうすると責めた分だけ罪悪が重くなって分別心が強くなる。
きっちりはっきり分けたくなるん
だよね。そうそうそうそう。私は悪い人間じゃない。
分別心が弱くなれば、あ、自分もそういうところあるしなとか、弱くなれば罪悪も。
そう、分別心、この分別心っていうのは自分の見ている世界を善と悪に分ける心で、この悪も自分にあるんです。だって有意識だから。
あるのにないと思って。
そう、あるのにないと思って。存在しちゃいけないんだって、あるものをね、ここにほら時計があるのにさ、ないんだっていうふうに思うわけ。これが分別心なわけですよ。ね？だから、この時計を見たらね、時計なんてないないないない、時計ないないないないない、あ、時計なんてないないない、時計なんてないないないって、こういうことをするわけ。例えば、腹が立つ相手っていうのは、自分の嫌な部分、この時計を見せてくる人なんです。自分の中にその嫌な部分があるから、人を通してその嫌な部分が見えるんです。例えば人のことを無視したりするとですね、無視されるんじゃないかという不安が起きるんです。そして人の言動を通して、人が私のことをちょっとでも無視してくるようだったら、ああ、やっぱり私は無視をされるような人間だってなるわけ。そうそう、無視をするような、ね、人に対してね、もういっぱいこう責めてきたり踏んづけたりバカにしてきたりしてきたからね、自分が今度無視をされるような悪いことをしているってことになったら、今まで自分の作った罪悪が全部跳ね返ってくるんです。それでものすごく苦しまう。だから邪欲起こして、とにかく私は悪いことはしていないんだということにして、良いことのところに自分を置こうとする。置くだけじゃなくて、 悪いことをしているものを徹底的に責め、徹底的に見下し、徹底的にバカにするようになるんです。これ全部自分に書いてくるものなんですよ。
蒔いた種だからね。
そう、蒔いた種だから。こうやって責めたり見下したりバカにすればするほど自分の頭の上にある罪悪が重くなるんです。そう、甘んじて受けるというのは自分の作った罪悪が大きすぎるので甘んじて受けたらですね、心が握りつぶされるんです。だからちょっとでもその芋掘りが落ちね遅くなるというだけで自分の罪悪が自分を握りつぶしてくるんです。で苦しくなるんです。だから苦しいので誰かを責めたくなるんです。で仏法では誰かを責めちゃいけないっていうふうに言うからね、うん、苦しいなってなって、これね、誰かを責めると楽になる。
今までそうやって楽になってきてたんだよね。
その代わり楽になる代わりに自分の罪悪が重くなる。
誰かを食って苦しめ
る、認めないとダメなんだ。
だから認めないといけない。そう、愛よりてより生じ、この悪も私が生きていくために必要なものなんだ。愛よりてより生じ、自分がね、こんなものダメだと思ってるものも、こんなものは悪だと思ってるものも、それが私が生きていくために必要なものなんだ、
ね、そんなふうにすごい思えるんだ。
そう思えないから苦しんでるわけです。ね、この分別心が強くなるとこれどうなるかっていうと、分別心が強くなると自分が悪の時はこう責められているような感じがして、とにかくすぐに責めようとする、ね、だから責めるためには人の悪を見て探して責めるんです。そうやって人の悪を見て責めると、今度自分がちょっとでも悪があると責められているような気がして、もう不安になるので、もう常にこう不安な塊になる。人を責めると。
こう鎧をかぶって責められんように、ね、本当にガチガチになってるのね。
そうやって、私は悪いことをしていないと思っている状態が集合地獄。
苦しい。
そうやって集合地獄の時は、ね、善人であるために悪いことをしないように努力する。悪いことをしないために努力すればするほど罪悪が重くなる。このように、いわゆるね、私は悪い人間じゃないと思いたいがために良いことをすることを造業って言うんです。造業っていうのはこの頑張れば頑張るほど罪悪が重くなるんです。造業の一つの特徴っていうのは、自分は悪いことをしないように努力し、そして悪いことをした人に対しては北風のように責める。こんなこと考えられますかって感じで、ね、こんなことするのが人間ですかと、人間のクズですっていうような感じで、ね、徹底的に責める。そんな人間のクズなんて言っていいんですか、ね、あなたにもそういうところがあるんですよ。私はそんなことしてないわ。例えばもうね、政治家を見たらね、バカばっかりとかね ね、あなたはバカじゃないんですかと。ねえ、こんなね、ダメなやつはいないとかね。いじめをする人を見たらね、人間のクズだとかね。そうやって、こう、悪を見たことに対してね、悪に対して怒りが湧いてくる。正義の。世の中ではこれはいいことですよね。嘘をついたね、野田首相に対してね、怒りが起きないんですか、ね、邪に対する怒りが起きないんですか。こういうの、これが罪悪なんです。これがそのまま自分に跳ね返ってきて苦しむ。自分が人を責めた分だけ因果の道理で必ず責められる。自分が人を見下した分だけ必ず人から見下される。自分が人を傷つけた分だけ必ず傷つけられて苦しむ。
それが分かんないんだね。
そう、それは自分はそんな悪い人間になることなんてないと思ってるから。だから自分に返ってこないと思うから、因果の道理を信じてないから平気でやるんですよ。でも自分が攻撃してる相手は自分なんですよ。ね。
それがわかるまで大丈夫。攻撃してるのは自分だって分かるのに、
そう、攻撃してるのが自分だっていうことが分からないから、私たちはそのもう一人の自分に対して平気でバカにしたり責めたり傷つけたりする、ね。その手塚治虫の書いたね、火の鳥の中に火の鳥異形編っていうのがあるんですよ。ね、異形編っていうのがあってですね、これはどんな話かっていうと、ここにはね、八百比丘尼っていう人が出てくるんです。左近之助っていうのと八百比丘尼、はいはいはいはい、八百比丘尼っていう人が出てくる。八百比丘尼っていうのはね、人魚の肉を食ってですね、800年間ももう死ぬことなく長生きしているという、そういう僧、まあ尼さん。その八百比丘尼はですね、火の鳥の羽を持っててですね、その羽を体に触れるとどんな病も治すことができる、そういう力を持ってたわけです、ね。左近之助っていうのはもともと女性だったんだけど、だけどその武士のお家に生まれてですね、その跡取り息子がいなかったから女でありながら男として育てられた。昔封建時代の世界ですからね、親の言うことは絶対、だから本当は女性として生きていきたいのに男として生きざるを得なかった。でそんな親がね、もう憎くて憎くてしょうがなかった。親さえいなければ自分はこんな身でね生きていく必要はないのに、そう思ってですね、親が憎い憎いと思ってた。その親もね、病にかかってね、不治の病、もうね長くはないと、ね、ああこれでやっとね女性に戻ることができると、こうね喜んでいたところね、そのねお父さんが八百比丘尼のところに行って病を治してもらおうと、こういうふうにね話をしていたわけですよ。そこでね、この左近之助としてはお父さんがいよいよ死んでくれると思って喜んでいたのに、 その800ビクリンね、直されたらまたあの嫌な暮らしが暮らしを続けていかなくちゃいけない。そう思ったね、左近之助はこの800ビクリンを暗殺しようとこう思ったわけです。そこで夜中に忍び込んでですね、左近之助はこの800ビクリンの首をピャーって跳ねた。ねえ、本当に長生きしてね、800年もね死なないで生きてるっていう割にはね、簡単に死んだ。あら、これでねお父さんが助かることはないと、こう思って左近之助がその寺から出て家に戻ろうとしたら、何かこうね不思議なバリアみたいなものがあってね、その寺からね帰ることができなくなった。その寺の中に閉じ込められてしまった、ね、そこで、もうしょうがないからっていうことでね、その寺に戻ってくるとね、こう妖怪たちがその800ビクニにね、傷を癒してもらおうと思ってねやってくる。800ビクニが死んじゃったってことは言えないので、自分がこの左近之助がね、男をね、男だったんだけどね、男のふりをしてたんだけど、もともとは女性だから、その女性の尼さんとして800ビクニのふりをして、その火の鳥の羽でね、妖怪たちの傷を癒していった。でその噂を聞きつけ、人間ね、村人たちも来てですね、この病を治していった。で時は流れて40年、ね、この左近之助もね、すっかり800ビクニですわ。もうね、それなりの年を取った、ね、そしてもう僧侶としてね、火の鳥で、火の鳥の羽でですね、人の病を治していったわけです。ところがある時ですね、そのある武士がね、病を治してほしいと、ね、聞きに来たわけですよ。よくよく聞くとですね、その武士というのは自分のお父さん。なんていうことだとね、結局時空を超えてですね、そのお父さんの時代に戻ってきた。
誰の？
お父さんが
死んだ。
いや、死んでない。つまりその時間がこうループしていてね、そしてお父さんの時代に戻ってきてしまった、まあこれはそういう話ですから、ね、そういうことは、このお父さんの病を治さないといけないっていうわけじゃないんですけども、そのお父さんの子供である左近之助が、あれ？私を殺しに来ると、あと数日で。
逆に思っちゃう、そういうふうに思っちゃった。
いや、実際そういうことなんです。
そういうことなの。
はい。
お父さんが？
いやいや、お父さんじゃないですよ。自分が殺しに来る。
お父さんに息子がいるからね。
そうそうそうそうそう。
自分、お父さんによって苦しめられてる息子が、
そうそう、
私を殺しに、
そう、私を殺しに、息子がじゃないですよ、自分が。つまりあの時首をはねたのは自分の首をはねたんです。
左近之助は自分の
首。そうだけど、相手は女性で、しかも年を取ってるから自分だとは思わなかったんです。
超えたっていうところで、なんかその話のからくりの、
そうそうそう。だからこの左近之助、この800ビクニはですね、自分が殺したんだけどね、だけど今度自分が殺しに来るっていうことに恐れを驚いたわけです。私が殺しに来ると、私が殺しに来る、怖いと。そう、私が殺したから今度殺しに来る、 そう。でもこんな気持ちで800ビクには殺されていったんだと、ね、左近之助は800ビクニの首をはねた、ね、それは自分が今度殺される立場になるとはもうね夢にも思わないから首をはねた、うん、だけど時空を超えて今度は殺される立場になるんですよ、うん、そして自分が殺しに来る因果応報とはいえですね、自分が殺しに来るって怖いことじゃないですか、自分の罪悪を受けていくってことです。だけど蒔いた種だから仕方ないと、ね、自分に殺されていったんです。800ビクニ、何が言いたいかっていうと、ね、これは物語だけじゃなくて自分が責めている相手っていうのは未来の自分ってことなんです。今自分を責めてくる相手っていうのは過去の自分なんです。異形、異なった形をしているから同じものだとは思えない。この左近之助は男なんですよ。800ビクには女なんです。おね、男の格好をしているけれども同一人物なんですこれ。ね、左近之助は若い。そして800ビクには年を取っている。でも時空を超えてこの二人は同一人物なんです、
うん、私たち目に見える形とかそういうのにとらわれてるから、
はい、
違うものに思っちゃう、ね、
そう違うものだと思ってしまう。だけど実は自分が責めたらですよ、その責めている相手っていうのは未来の自分なんだってことなんです。そうそうそうそうそう、はい、そう。だから若い時にね攻めてきたものはその攻めている相手っていうのは時空を超えた未来の自分なんです。これが因果応報なんです。そう、
攻めたことによって
つまり自分が善人の時はね、自分が正義の時はその傷つける相手の気持ちなんて分かんないじゃないですか。
分かんない、分かん
ない、ね、どんな気持ちで傷つけられたかっていうことも分かんない、ね、しかもなんていうんですかね、自分はそんな立場になるとは思ってないわけです。今度責められる立場になるとはね、自分が見下される立場になるとは思ってない、思ってないけど自分がこうね、左近之助なら800ビクニが自分だとは夢にも思ってなかったんですよ。だけどこの話は800ビクニは実は40年後の自分だったんです。40年後の自分だから同じ人だと思わないんですよ。で相手は老人、相手は女性、自分は男、自分は若い、だけど同じ人だったんです。自分が人を責めた分だけ必ず責められる時がやってくる。だけどこの左近之助ならね、この人がね自分だと思ってないから、自分に書いてくると思ってないから平気でやるんです。同じように自分が正義に立ってる時は自分が悪になることなんてないと思ってやっちゃうんです。 その相手がどんなに自分の言葉によって傷ついたとしても、そんなことね、何とも思わない。なんでかと、自分はそんな悪になることはないと思ってるから。そうだ、
そういうふうにならないと思って相手を責めて、
そうそうそう、この人の立場に自分がなると思ったらね、できないじゃないですか。あの党首討論でね、野田さんの立場に安倍さんなるかもしれないんですよ。
そうだね、
責められば、
いや、やられる
ね、
もしかして、
そうだな、自分で勢いづいてる時って本当にそうだな。
そうそうそう、自分が正しいってところに立って、そして相手に対してこうひどいことをやっちゃうじゃないですか。ね、そのやったことが全部ね返ってくるっていうのが仏教の教えなんですよ。だから誰かのせいで私は苦しんでるってことはない。全部自分の蒔いた種まきによって苦しんでるんですよ。
それを早く自覚できたら本当に楽になるんだ。
これが仏教っていう教えなんです。仏教っていうのは自分のやったことが全部返ってくる。自分が相手を傷つけることをしなければ私が苦しむことはありません。私が人を責めることがなければ、見下すことがなければ、たとえ責められたとしても苦しくないです。たとえ見下されたとしても苦しくないです。全部自分の蒔いた種まきが返ってくるんです。自分のやった種まきが返ってくるんです。このジャヨクっていうのは、なんと素晴らしいことにね、自分の蒔いた種まきの報いを時間的に遅らせる力があるんです。すごいでしょ？摂政中東までは、摂政っていうのはね、攻めたらすぐ攻められるような気がするんですよ。中東っていうのは縛ったら縛られるような気がする。ジャヨクは、ね、全幕に分けて全人の間は書いてこない素晴らしいでしょ。
それの40年ぐらいな時間の流れ、
そうそうそう、これ40年間ね後に書いてくる。そうそう、これが邪欲なんです。わかりますかね。すごいいいでしょ。ねえ、
忘れ
もうね、自分がこうやった種まきがね、今すぐ帰ってこないのが邪欲の力。
忘れてた。あ、これやったんだなっていうの
ね、
思い出されてきた。
自分がやったら、自分は善人の時にやったら、善人の間は帰ってこないんです。ね、そしたら善人の間にひどいことをやり続けても帰ってこない。すごいでしょ。
すごいでしょ。
もう一つがロケるの大変だ
よ。いやいやいや。今度自分が悪人の立場になった時に、ね、今までために貯めた罪悪を、ね、一気に受けるんです
。二十歳の頃にやったことが60の今に。
そうそうそう。二十歳の時にやったことが。60の今になって帰ってくる。それはジャイオク。
ジャイオク。
だから摂政は悪を作ったらすぐ苦しむ。ね、因果の道理ですよね。悪因苦果。ね、悪因苦果。
しかしね。
悪いことをしたら苦しみがやってくる。ところが。ね、邪欲っていうのは悪いことをしてもすぐに結果がやってこなくなる。素晴らしいでしょ。
悪因時間苦果です。だから悪いことをしても苦しくないので、いくらでも悪い種をまくことができますよ。これが邪欲の力なんです。邪欲っていうのは悪いことをしても私は悪いことなんかしていないと認めない限り苦しみはやってこない。
認めない限りは、
はい。だからだんだんと私は悪いことなんてしてないという気持ちが強くなる。
意志がどんどん大きく
なる。そう、意志が大きくなる。そうそうそう。
だからそれが今やってきてる状態が俺だ。
そうそうそうそうそうそう。だから自分は悪いことをしないように努力してる。なぜかって言ったら、悪いことをしてしまったら岩が落ちてくるから。だから悪いことをしないように、悪いことをしないように気を張ってる。
仕組み善人で、
善人でいないといけない。
状況だ。
そう。そうやって悪いことをしないように努力すればするほど頭の上の罪悪が大きくなる。
結局何、それは健全精進の層。
そうなんです。この造業っていうのは外に健全精進の層を現じている状態なんです。何のために健全精進の層を現じるのか。それは頭の上の罪悪が落ちてほしくないからなんです。だからどれだけこう健全精進を頑張ってるかっていうのは、どれだけ罪悪を抱えているかっていうことなんです。
結局隠してるってことでしょ。
はい、そうそうそう。
あの、いい振りこいて隠してるだけでしょ。
はい、そうそうそう。これが私たちの、なんていうんですかね、地獄を生み出すものなんです。ね。そして地獄を生み出すものは、これ、邪欲なんです。だから、摂政、中東までは、摂政っていうのは攻めたら攻められるんじゃないかって思うんです、すぐに。ね、縛ったら縛られる、中東だったら縛ったら縛られるんじゃないかって思う。ところが物事を全幕に分けて、私は善人だから悪人を責めてもいいってなると、善人の間は報いがやってこなくなる。
突っ走れるからね。
ね、私は善人だから相手を縛って、悪人を縛っていいんだって。善人の間は報いがやってこない。これが邪欲なんです。だから自分は善人になろうと努力するんです。
それはするの。
善人になろうと努力すればするほど、私は善人なんだと安心して悪人を平気で責めるようになる。そうそうそうそう、バカにするわけ。それが全部自分に返ってくるとは思わずにやっちゃう。
全く違う欲、欲って同じ字は使って、
もう邪欲、邪欲っていうのは自分が善人に立った時に、うん、悪人に対して容赦なくやるのを邪欲っていう。自分はそんな悪人になることなんてないと思ってね、うん、 容赦なく悪を責める、容赦なくね、こう人を責める、自分はやってこないと思うからやるんですよ。例えばね、車の目の前で車でチンタラ走ってる車があるとね、もう心の中で何やってんだよ、チンタラ走ってんじゃねえよこういうふうに心で思う、口に出さなくて、うんうん、そうするとそんな、そういうふうに思うのは自分はチンタラ走ることなんてないと思うと、
あるしね、
ところが後ろからこうね、ライトをね、こう見せかけられて、こう遅そうね、こうチンタラ走ってるんじゃないかとこう詰められるだけで責められてるように感じる。
自分にはそんなことをやることはない、そんなことはないと思ってやってることが、
はい、
じゃあよくなった。
そう、つまり自分が相手の立場に立つことなんてないと思って
る。人にあることは自分にはないと
思ってる。そうそうそう。
全く客観的に物事を見るってことができない。
客観的に、いや、なんていうんですか、自分は善人に立ってるからね。だから悪人の立場になることなんてない。だから平気でさ、ね、飲酒運転をしているものはもう、これはね、もう20年でも30年でも牢屋に入ったらいいとかね。こう、なんですかね、厳しくすればいいんだと。いじめているものに対して厳しくね、処置をすればいいんだとか。悪いことをしている人には厳罰なんだ。怠けている人はもう存在しちゃダメなんだっていうような感じで平気でやるわけじゃないですか。でも自分が今度そのやられる立場になる時が来るわけですよ。例えば小沢さんだったらね、その政治家はクリーンじゃなければならないっていうことでいろんな法律を作ったんです。ところが今度その裁かれる立場に立った時はね、私はその知りませんと、そう、自分がこう善人の時はこうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないって言ってね、悪人に対してどんどん厳罰を処して、まあ、下していったわけですよ。じゃあ今度自分が悪人になった時はどうなんですか。自分はそういう立場になることがないと思ってこう徹底的に責めるわけです。民主党が野党の時はね、与党の自民党に対して何をしてきたのか、徹底的に攻めたじゃないですか。ねじれ国会、ね、ねじれ国会の時にさ、自民党が頭を下げて、ね、一緒にやっていきましょうと、ね、審議に応じてくださいって言ったらね、民主党は俺はね審議に応じないと。
今それが逆になってる、
ね、それより解散が大事だっていうふうに言ったじゃないですか。で解散したら民主党に、ね、なったと、ね、じゃあ民主党が政権になった時にね、どうかと、今度またねじれ国会になったらですよ、自民党が同じことされてるわけですよ。
たった3年か5年ぐらい、
そうそうそうそう。自分がね、こういうことをやったらやられるっていうふうに思わないんですか。ね、自分が相手を責めたら必ず責められる立場になる。自分が相手を見下したら見下される立場に必ずなる。自分が相手を攻撃したら攻撃される立場になる。それが因果の道理なんです。すごくわかりやすい。ところが何ていうんですかね、自分は善人だと、善人に立っている時は悪人になることなんてないと思って責めちゃうんです。そうそうそう。そう、だからどんなに自分が正しいからと言って、どんなに自分は間違いないからと言って、相手を責めたら、それは悪なんです。罪悪。その責めた分だけ必ず責められる時が来るんです。 必ず見下される時が来るんです。
そう思ってやってない時はもうそういうことが来るなんて思ってないですね。
そう思ってなくてやったことによって自分は業障を苦しむんです。結局臨終になると今まで善人だと思ってたのが閻魔大王の前に引きずり出されて、お前悪いところもいっぱいやってるじゃないかと、上張りの鏡でね映し出されて、自分が槍にやったものが全部返ってくる。これが地獄なんです。誰かが悪いわけじゃない、全部自分の蒔いた種まきによって苦しむ。
文化の道理を知らないということは本当に知らずに逃げる焼け火箸。
そう、知らずにやってきたものが自分を苦しめる。この邪欲っていうのがね、すぐに結果がやってきたらね、私たちだったらやめるじゃん。人を責めたらさ、すぐ責められたような感じがして苦しい。
30年も40年もじゃあ、ええこと
だね。忘れちゃう。
ところが邪欲を起こすと、悪い種をまいても結果が出るまでに時間がかかるようになるんです。ありがたいでしょ。
ありがたいね。
ありがたいよね。すぐに結果が出ない。結果が出ないから悪いことじゃないんだってやりまくった後やってくるんです。
30年から40年経ってからやってくるから、俺こそ来ないよ。もう今大変だもんだから。
はい、そうだね。
だってすっかり忘れてるからやってないと思う。
そう、やってないと思っても罪悪は
結果来ても自分のやったこととはとても思えない。
だから自分はどれだけね罪悪が溜まっているかということを知りたければ。うん、自分はどれだけ健全精進の層を現じているかということを見ればわかります。自分はどれだけ私は悪くない、私は間違ってないっていうことにこだわってるかっていうことに、こうね、こだわってるかということを見れば自分の罪悪の大きさがわかります。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。